い、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、もうね、これ、収録は11月なんですけども、12月の多分配信になると思います。もうだいぶ寒くなってきました。もうなんかこのまま寒くならないんじゃないかって思ってた時期も10月はありましたけど、やっぱね、季節は本当に巡っていくんだなっていうのを最近特に実感してますけども、今日は、こちらの方と一緒に、久しぶりにこちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、皆さんこんにちは。山並みフェスが終わって一安心している光です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、山並みフェスお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
まあね、昨日ですね、
はい、
ちょっと実は大盛況で、そうですね、すごい盛り上がって、もう俺初めて参加したんだけど、光ちゃん的には昨日の感じはどうだった？
いや、今年で3回目を迎えたイベントだったんですけど、やっぱ今までよりもお客さんが一番多く感じたのと、 あと長居する方が多かったっていう印象を持っていて、なので本当こう山ナビフェスっていうのが、まあ、いろいろ出展者さん、まあ、マルシェのような形もあれば、まあ、外でトークゲストもあったりとか、トークショーあったりとか、あとは何よりも芝生の上でお客さんもね、ゴロゴロとしながら過ごすこともできるっていう、本当一日楽しめる場所だったので。
そうね、やっぱあの山ナビフェスの一番やっぱ醍醐味っていうかは、やっぱゴロゴロできるってやつかな。
いやー、あれは大きい。
ゴロゴロしながら別にステージ見るもよし、見なくてもいいし、好きな時に好きなように過ごしていられるっていうのが、やっぱすごいいいなんかイベントだなとかって思いました。
もう本当そうですね。なんかなかなか外を丸一日外でこうゆっくり過ごすってことが他ではできないので、まあ、本当体感も含めて、もう自然をこう全力で感じられた一日に皆様なったんではないかなと思います。
いや、本当にそう思いましたっていうのと、やっぱりひかりちゃんすげえなっていう。ひかりちゃんは昨日あの、ね、司会をあのされて、で、まあ、毎回もう本当に、毎回っていうか、まあ、あの山並みフェスに参加して聞くのは、まあ、初めてだったけど、やっぱりみんなの評価今までやっぱりひかりちゃんはね、あの誰かもアイちゃんとかも言ってたけど、もうアナウンサーかと思ってたみたいなこと言ってたから、
いや嬉しいですね、本当そう言っていただけて、
まあでも本当にいいイベントでした。もう参加させていただきもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、こちらこそです。
はい、という山並みフェスが終わったばかりのひかりちゃんと今日一緒にやっていきますが、早速じゃあ、
はい、
あの本編行きたいと思います。はい、今日は、前回のゲスト、前回って言っても、この11月はずっとまあ、ライブ配信とかも含めて11月の紅葉情報をずっと、一人でやってきたんですけども、それをちょっとその前にあの来ていただいた、タイニーハウスの田上さんからのご紹介で、今日はこちらの方に来ていただいてます。ごめんなさい、下の名前を聞きするの忘れちゃった。小野さんです。
はい、そうです。
小野さん、下の名前ごめんなさい。
あ、秀彦と言います。
秀彦さん、小野秀彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さ、小野さんです。小野秀彦さんに宛てに、田上さんからメッセージいただいてるんで、こちらを紹介させていただきます。小野さん、動物のこといろいろ聞きたいです。マナティ飼育したことがある人はヤバ系には他にはいないでしょう。蜂のことや農業のことなどなど楽しみにしています。田上っていうふうにいただいてます。
はい、はい、ドールがグッとなる
た感じですね。ねえ、まあ、ほとんど小野さん僕初めまして、まあ、ひかりちゃんもちろん初めましてなんですけど、全然知らないんですよね、小野さんのこと。で、何から聞きこうかなと思って、やっぱりこうきっかけとしてこのメッセージいつもいただいてるんですけど、田上さんからいただいた、やっぱこの動物のことがやっぱ一番気になるんですが、まずその小野さんは、今お住まいはどちらになるんですか？
本耶馬渓の西谷っていうところですね。
はいはい、じゃあ田上さんもすぐ近くみたいな感じですか？
そうですね、こちらに引っ越してきたのが7年ぐらい前なんですけど。
あ、引っ越してこられた。
はい、でそれのきっかけの一つが はい、田上さんの作ってる、
はい、
あのバスケットっていう小さい、はい、かわいい車があってですね、
タイニーハウス、のバスケットってやつあります
よね、はいはいはい、はい、それをたまたまネットで見て、
うん、
これどんな人が作ってんだろうって思って、出張で九州に来た時にこっちまで車で来て、
うん、
で西谷ってとこ知っていいとこだな、
うん、
それでまあいろいろあってこちらに引っ越してきた。
はい、で、そのこの引っ越す前はじゃあどこにいらっしゃったんですか？
沖縄の水族館で27、8年仕事してました。
27、8年、
はい、
沖縄水族館っていうともしかして美ら海水族
館、はいはいはい、
水族館、
はい、おおすごい、
行ったことある？
ないです、沖縄もまだ行ったことなくて。
ない、あ、
沖縄
ないの？
そうなんですよ。
あ、意外、ちょっと。
あ、本当ですか？もともと千葉にいたのもあるんですけど、うんうん、沖縄
鴨川シーワールドは行ったことある。
あ、ありますね。沖縄行ってみたいなと思いなが
ら。そう、美ら海水族館僕も1回だけ子供が小さい時に行ったことあるんですけど、じゃあその時はじゃあいらっしゃったってことですね、じゃあね。10年ぐらい前。
あ、はいはいはい。
10年以上前かな。
そのぐらいだったら自分がショーをやってた頃かもしれないですね。はい。
ショー、ごめんなさい。じゃあ美ら海、あ、沖縄にいらっしゃって、
うん、
沖縄でじゃあ美ら海水族館で、うん、今小野さんじゃない、田上さんからのメッセージで、マナティ、うん、マナティの担当だったってことですか？
ですね、海獣科っていうとこなんですけど、水中に住んでる哺乳類を飼育してるとこなんで、イルカのショーもしながらショーの合間にそういうマナティを飼育したりとか、はい、沖縄県に住んでるイルカやクジラの調査をしたりとか、そういったことをやってました。
怪獣化っていうんですか？
そうなんです。
怪獣っていわゆる怪獣ですか？
いや、
この海だ。あ、びっくりした。あ、そうだ、そらそうだ。
そうです、
海獣ですね。
私の昔の名刺とかでも怪獣化って書いてるんで、だいたい最初の人、はい、怪獣ですか？
そう、ね、言われますね。音だけ聞くとね、ガーっていう恐竜みたいな、なんかそういうの、そう、海獣ですもんね。
そうです、
よく考えたらね、
はい、
なるほど。
そっちでずっとやってて、で自分が入ったコルトには美ら海水族館の開館オープンの前だったんで、海洋博覧会記念公園水族館っていう名前だったんです、
ね、
うん、
最初は、最初は、
はい、で自分たちが仕事してる間に美ら海を作ろうっていうことになって、
はい、
でじゃあどんな水族館がいいんだろうとか、そういう相談とかもあったりしました。
じゃあ水族館を一から作り上げていったところに一緒にその時代いたっていうことですね。
そうですね、たまたま、うん、そういうきっかけがあって入って、最初はそんなに知名度も全くないとこだったんで、
うん、
最初入った時にはお前あんなとこに行ってって言われたんですけど、美ら海が有名になってくれたんで、
うん、
まあ、おーすごいなって言われるようになったって感じです。
有名になったのっていうのは何きっかけでしたっけ？
多分ジンベエザメを水族館で飼ったのが世界的にも最初だったんで、それで多分有名になったんじゃないのかと思いますね。
ジンベエザメ、めちゃくちゃでかいやつ。
そうですね、ジンベエザメの採集なんかにも私たちも行ったんで、結構楽しかったですよ。
それをジンベエザメ移動してくるところとかもなんか見たりしたんですか？
育
てたん
ですか？ですね、沖縄に大きな定置網があって、たまにそこにジュゴンですとかザトウクジラとかジンベエザメが、どうしても混獲っていうんですかね、
はい、
混じって入ってきちゃうんで。
混獲、
はい、でジュゴンとかザトウクジラの場合は自分たちも一緒に行って、
うん、
ネットを開いて放流をするんです、
うんうんうんうん、
でジンベエザメが入った時には捕まえて、
うん、
水族館の方まで持ってって水槽に入れて飼育するって感じ。
あ、ジンベエザメだけはその捕獲するんですか？
もともとジンベエザメを、会場のイケスで飼育してて、ジンベエザメの飼育可能かどうか 蚊の調査はやってたんですよ。であの水族館も大きくなって、そのもう設計段階でジンベエザメがちゃんと飼育できるようにっていう設計だったんで、チャンスっていうことで、
はい、
それはその当時の館長が前からずっと、買おうって言ってて、
そうなんですね、は
い、すごい
面白いです。なんかいつもやっぱね、こう山にこういたりとかすることが多いので、あまり海の話をこう特にまた生き物とかをね具体的に聞くことが少ないので、まだまだちょっと他の生き物も聞きたくなっちゃうところがあるんですけど、
じゃあ、ジンベエザメでがそうやって飼育してる、で今度じゃあマナティーはじゃあどういう
ありますか。はい、そのマナティーはですね、メキシコの大統領が感謝の気持ちで日本に寄贈するって言ったんですよ。で、日本に寄贈って言ってもどこで飼育するかって話になって、当初はあの上野の動物園も候補に上がったんですけども、その動物が水中で暮らす動物で、体重もだいたい370キロから490キロ、すごく大きいんで、どこで飼えるっていう話になった時に、ああそういえば沖縄で海洋博があって大きな水族館があって、あそこにしようかっていうことでやってきたのが最初のきっかけ
ですね。
でそれでその子たち寿命がだいたい50年から60年ぐらいなんですけども、長期の飼育ができてたんで、自分が担当になったって
感
じで、はい、可愛いんですよ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ可愛いです。
なんですか、
マナティわかる？
私の想像合ってるのか
な。大体
みたいな感じです。
大体皆さんが考えるのとちょっと違うかもしれない。後ろ足みたいなのはないんですよ。胸びれがあって、尾っぽは丸い内輪のような形で、顔はちょっとムーミンかな、こんな感じで。
いや俺なんもなんとなくこれかなっていうのがあるけど、それ合ってるような気がするな。なんか
そうです、日本には住んでないんですよ、大西洋。
あだかメキシコなんですね。
そうなんですね、はいはいはい、
なるほど。
とマゾン川の方にちょっと違う種類がいるのと、あとは、アフリカ大陸の方に3種類かな、
はい、
今。
うん、
で世界的にも数が少ないですし、動物としては、動物園とかで見る動物としてはパッと見、まあ、魅力は少ないかもしれない。でも飼育してるともうこれほど可愛いものはない。
そうなんですか。
見た目はそんでも可愛くないってそういう意味ですか？
そうですね、例えばなんですけども、水族館で皆さんが写真を撮ってるので
、はいはい、
例えばイルカであったりとか、ナポレオンフィッシュっていう、のだったりとか、メジャーな動物が多いんですけど、
はい、
マナティー館っていうところにやってきて、マナティーをじっと見てる方ってとても少ないんです。少ないんですけど、見てる人は朝から晩までじ
ーっとして、それぐらい、そのなんかこう魅力が、
どのポイント
が。そうですね、私生物が好きでいろんな動物見てきたんですけど、普通の動物っていうのは、競争していくんですね、この鋭い爪を持ったりとか、できるだけ早く泳ごうとかするんですけど、この子たちだけはちょっと進化の方向は違ってて、なんて言うんでしょう、怠け者に何もしなくてあって、まあ、強い力を持ってないっていうんですかね、例えば相手を傷つける爪だったり歯っていうのはないんですよ。でもその代わりにご飯を食べて、でご飯がなくなったら3ヶ月か半年くらいは何も食わなくても大丈夫。でものすごく、まあ、その平和っていうんですかね、のんびりしてる子たちなんで、どんどん数も減ってきちゃって、少なくなってきた子たちなんですけども、じゃあ怖がりなのかなっていうふうに思ってた。水面に顔を出すときはものすごく神経質なんですけど、自分が一緒に水中に入ると、 もう好奇心もいっぱいで、うん、自分にこうガーって しがみついてきたりとか、で草食なんですよ。
あ、
そうなんです、
は
い、
あ、肉は全然食べない、はい、じゃあ何を食べ、海藻、
野生の状態では、まあ、そのまあ海藻っていうか海草って呼ばれる陸上の植物が水中に進化したものを食べてるんですけども、
うんうん、
大量に食べるんで、自分たちがやってたのはレタス、白菜、キャベツ、かぼちゃ、人参、
あ、そういうの、はい、完全に野菜野菜
食べ、そうですね、はい、
なんか平和そうだね、なんか、
いや本当に
あのすごく平和ですし、僕この子たちにいろんな大切なことを教えてもらったなっていう、まあ、先生ですね。
なんかやっぱその動物、さっき言われてたみたいに、やっぱ、動物、まあ、全般的に多分一般的なのは、やっぱ種の保存のためにね、あの競争してこう やり合って、それであの淘汰されていってみたいな、で残っていくっていうのが多分普通なんだろうけど、そうじゃない方向で残ってはいるんだけど、でも今ちょっともしかしたら少なくなってるっていうこと
ですか。そうですね、あのいまだに例えばその辺鄙なところに住んでて、一頭を取っちゃうと何百キロってに肉が取れるんで、現地の方の、まあ、密漁とかもあったりもするんですけど、そうですね、あのそれで数は減ってますし、まあ、そんなに有名な動物ではないんで、こう木にも止めなかったりとかそういうとこもあったりもしますけども、ただあの可愛いですあの自分たちのような動物を飼育している 人間が一番に言ってはいけない言葉が可愛いなんです。
へ、
どうしてかというと、相手を、その人間と同じように擬人化を敷いては いけないんですね。いつまでたってもどんなに、例えば30年40年50年かってても、彼らは野生動物であって、ペットではないんで、可愛いとか擬人化っていうのは一番良くはないですし、自分もずっとそれは気に留めてるんですけど、
でもそれを上回ってそういうことで言ってはいけないというのもなんかこう上回って、それを可愛いってつい言ってしまうみたいな。
へ
え、
うん、あの、そうですね、できたらあの知ってもらいたいですね。すごくあの、はい、優しい平和な、その違う動物たちとは違う方向に特化して頑張ってきたというか、進化した動物ですね。
いや、本当、やっぱなんかその名前とかはこうしてたんですけども、やっぱそのな生態っていうか、まあ、その平和の、ね、象徴じゃないですけど、こう平和をこう大事にしているっていうことのやっぱ背景とかは何も知らなかったので、そういうのを聞くとやっぱもっと知りたいなっていうのも思いますし、しかもまた今回その内容的にもなんか今の私たち人間社会にも何か教えてくれるかのような。
いや本当ね、
本当
だから知らないっていうことがまずそもそもだもんね。
そうですね、
いわゆるその人間社会も知らないことがたくさんあって、でもそのちゃんと知ってる、知ることによって、あ、こんないいことがあるんだっていうことをまず知るっていうことがね。
でその子たちなんですけど、
はい、
レタスを食べるんですけど、レタスポンって割った刺身にやってきて、胸びれで両手で掴んでこうやって美味しそうに食べる、可愛いです。
また可愛いって言ってます
よ。でも一つだけ飼育人にとっては厄介だなってことがあって、めちゃくちゃグルメなんですよ。
そうなんですか、グルメ。
信州の八ヶ岳の山麓で採れた薪のいいレタスが大好きなんです。
すごい。
分かるっていうか、
好みが出るんですか。
沖縄県産のレタスと信州産のレタス、両方同時にあげると、信州産のから食べてって、でもそれが全部なくなったらしょうがないなって感じで食べ
る。
すごいですね。
めっちゃグルメ、繊細なんですね。
そうですね、自分が食べても感づかないんですけどね。
分かるんですね。
分かりますね。あのキャベツの品種なんかもとっても気にしますし、 でもその、メキシコからですね、最初に1回2頭やってきて、もう 2頭メキシコから持ってきたんですけど、その子たちが最初に入ってきて来た時、最初は警戒して絶対食べないんですよ、食べない、3日経っても4日経っても食べない、ものすごく心配だったんですね。でちょっとずつ食べ出して、食べ出したら今度はこんな小さなかけらすらもう一つも残さずに、こんな美味しいもの食べたことないって顔して、バクバク食べました。
そうなんですね。
それやっぱこう高いやつっていうか、ちゃんとしたブランドのなんか例えばレタスだったらそういうやつを好んで食べるみたいな、
どうなんでしょう。ひょっとすると変な話ですけど、飼育下の弊害なのかもしれない。その決まった種類のものしかやってないんで、どんどん美味しいもの美味しいものに行ってたかもしれないなっていう気はするんですけども、そうですね、なんでしょうね
でもなんかその平和の象徴って言っていいのか分かんないけど、っていうそのマナティーにしてはなんかこう襟ごみするっていうのは良くないですよね。なんかもうこれもこれもやっぱみんなのそれぞれで食べた方がいいみたいな感じしないです
か。そうかもしれないんですけど、なんて言うんでしょう、喧嘩はしない、で相手を傷つけないんだけど、食べ物と恋愛にはすごくこだわってるって感じがして、僕はなんか、へーって感じでいいなって思います。
こだわりなんかしっかりある。
まあまあ、そんなのしか食べさせてやれてなかったっていうのもあったりはするんでしょうけど、なんでしょうね、食道楽みたいなとこあったかもしれないです。
ちなみにそのさっきの恋愛の方とかはになると逆に戦いじゃないですけど、なんか
戦いっていうか、めげないですね。マナティっていう動物は基本的に すごく、水族館とかでも繁殖がしづらいんですよ、ものすごく。で、メスがまあ年に1回か2回発情して、発情した時しか、交尾を受け入れないですし、交尾しても受精がとてもしづらいんですね。人間よりも増えづらい動物って言われています。ただし、オスのマナティはどれだけ嫌われても、どれだけ嫌がられても一生懸命ついてきます。メスにとってはとっても迷惑かもしれないですけど、こいつめげないな、あんなに嫌われてこう顔をパンって胸びれでパンって
叩かないでみたいな感じで
ってするんですけど、しばらく経ったら また行ってて、あ、この子たちこんなに、まあ、なんて言うんでしょう、こんな動物なのになんで今まで絶滅しなかったんだろうって考えた時に、多分、まあ、こういうふうに一生懸命だから絶滅しなかったのかもなっていうのですね。
なんかその、例えば他の動物だったら、まあ、俺も詳しくないか分かんないですけど、その交尾する時に、なんかやっぱこう例えば精子の力が強いとか、生き残る力が強いとかっていう方向なのかもしれないけど、マンティの場合はそのとにかくチャレンジするっていうところの方が
大きい、ね、そうですね、めげないなっていうのが、びっくりしました。かっこいいとこもない、で魅力的なとこもないみたいに見えるんだけども、とにかくずっとと頑張ってる、っていうところが勉強になるなって思いました。
それずっとそのマナティに関わって、20何年ってことです。
そうですね、イルカのトレーナーがメインだったんで、イルカのショーをやってたんですけども、それのその、まあ、ショーとショーの合間に飼育やってて、で その間に僕もだんだん年齢がいっちゃって、でそうするとイルカの お兄さんじゃなくなってくるんですよね。
あ、なるほど。
でそうすると、まあ、ショー的にも 見栄えが良くないです。
あ、やっぱりイルカのお兄さんとかお姉さんの方がいいわけですか。でも別にそうでもないんじゃないですか。
やっぱりショーですからね。自分たちの理想としてはその何人プールサイドに トレーナーが立ってても、その人に全く気づかないようなすごい衣装っていうのが理想ではあるんですけど、やっぱり、ね、若くてスラッとしてかっこいい人がパッてやった方がやっぱり象徴的にはいいですからね。
ちなみにどういった背景で、まあ、水族館にこう入ったのか、それともその生き物とかがすごく好きだったとおっしゃってたんですけど、小さい頃からそういう生き物がずっと好きだったんですか？
そうです、私が小学校の頃に卒業文集があってですね、で、将来なりたいものっていうのをみんな書いてます。でそれで一番その当時に多かったのが白バイのパトロールとプロ野球選手だったんですよ、で自分だけだったかな、動物園の飼育員になりたいって書いてました。だから小さい頃から動物と一緒に暮らしたいっていうのがあったんですね。
そうなんですね。じゃあ暮らしたいってなると逆に何か飼ってたとかそういうわけでもなくて、なんかこう芽生えた何かがあったんですかね。
あ、でその後ですね、私は、学校休学してインドにしばらく行ってたんですよ。でそこでまあいろいろあって、ちょっと勘違いして帰ってきてからも日本じゃないとこで、まあ、仕事したいって思って、でインドネシアの真珠屋さんで無人島で真珠を作るっていう仕事をやってまして、でもうそこで暴動になってしまってですね、で、私退職して日本に帰ってきて、そうすると仕事がないんですよ、どうしようかなって思って、でインドネシアっていろんな動物が住んでるんで、もう少し魚とか動物の勉強がしたいなって思って、前に行ってた大学の大学院に帰って、でそこで勉強してたんですけど、お金が続かなくなったんですね。でも退学するかどうするかっていう時に、そこの水族館の、イルカ担当の人が急に辞めちゃって、誰かないかっていうことで、でとりあえずは旅費は出すから研修に行けるってなったんです。でその当時から自分そのジンベエザメっていうのを、ジンベエザメと一緒に泳げたら死んでもいいなとかぐらい思ってたんで、あ、これラッキーだと思って行って2週間ぐらいですかね、研修に行って、まあ自分みたいな人間だから採用はないだろうと思って、で、また帰ってきたんですけど、帰ってきてしばらくしたら電話があって、採用するからすぐに退学してこっちに来なさい
って、退学してこっちに来なさいと。
そうだったんです。急に人が減ったからでしょうね。ところがなんですか、退学って結構めんどくさいんですね。
ああ、そうなんですか。
その大学の教授会で審査しないと退学を認めれないってことで、でその大学の先生もそのなかなか全員揃わないんで、でしばらく時間かかってたら、その、まあ水族館側の方から電話かけて、お前来るのか来ないのかって言われてですね、すみません、もう少し待ってください。でまあそんな感じで、水族館に就職が引っかかって、で最初は自分ちょっと動物の飼育なんてそんな大変なことできないって思ってたんですけど、会社が辞めれっていうまではやってみようか、で最初の3ヶ月かな、もうダメだって思って、あ、僕向いてないって。その3ヶ月半年になって、3年になって、気がついたらこれだけ時間経ってた。
20何年ですよね。
そうですね。楽しい仕事でしたよ。動物と一緒に遊んで、で給料ももらえて、そうですね。その仕事をやってて毎日楽しいって言えるってめったにないって思うんですよね。そんなでした。
素敵 敵ですね。
素敵だよね。なんかすごいこう伝わってきますよ。うん、なんか楽しかったとかね。うん、だからもうすごいこうなんかこう、うん、まあラジオなんでちょっと表情とかね、皆さんに見ていただけないけど、なんかだからすごい楽しかったとか、すごいいいもいっぱいいただいたんだみたいなのがすごいこう。ね、伝わってきますよね。でだんだんなんか分かんないですけど、僕はなんか小野さんがなんかマナティに見えてきてマナティってこういう感じだったかなとかって思ってでも全然なんかちょっとだからどっちがどっちか分かんなくなってきちゃったんですけど、これってごめんなさい失礼なことになる。
いいあの
なんかすごい可愛いなと思ってきて、
マナティはまだまだ、うん、
いやでも内容もまた面白いから私もすごいこう引きつけられてるところもあるんですけど、うんうん、なんかそのマナティだったりとか、まあ、あとイルカ、
はい、
もうかそのね飼育も含めてってことですよね、
はいはい、そちらの方がどちらかといえば、時間的には長かったですね、あのイルカもその、まあ、日本中の水族館に飼われてるんですけども、沖縄の水族館っていうのは、あの水がきれいだからなのかもしれないですけど、うん、とにかく平均寿命が長いんですよ。日本の水族館の中でイルカもトレーナーさんも一番平均寿命が高い水族館だったんですけども、
トレーナーさんも、
はい、当時はですけどね、で、そうなってくるとトレーナーよりも イルカの方がショーのことをよく知ってるんですよ。で、ショーの最中にはこの子がジャンプをするためにジャンプするコースをあのコースをちゃんと通れるようにしないと いけないんで、ショーの間にこっちに行ったりこっちに行ったりするんですけども、うん、新人のトレーナーってなかなかそれが分かんないんですね、ショーの合間合間に。そうなってくると、うん、もうイルカの方が先輩なんで、うん、おい新入りこっちだって言って、こうルカが行ってくれて自分がついて行って、はいはいって感じで、そんな感じで、
うん、そうなんですね、
うん、先輩でしたね。同僚であって子供であって大先輩。
なんかイルカってすごい頭がいいとかって言いますもんね。
いいですね、
やっぱそうなんですね、
はい、でものすごく集中して僕らのことを見てるんで、例えば僕がこういうふうに普通に座ってて小指を一本これに動かしたとします、うん、普通の人間気づかないんですけど、イルカも全身を見てるんで一発で分かりますし、
小指一本ちょっと動かしただけで反応するんですね、
はい、もうそれだけものすごくあの観察してくれてますし、あとはあの体調が悪い時、自分の体調が悪い時もやっぱりあのちゃんと言うことを聞いてくれなかったりとか、
小野さんの体調が悪い時に、
はい、
そ,
それは、気を使って、体調悪いから今日はあんまり無理しなくていいよとか、そう
じゃなくて、あの両方とも真剣勝負なんで、
はいはい、
イルカはイルカも賢いんでちょっとでも楽がしたいんです。トレーナーとしてはもっとすごいジャンプ、もっとすごいことしろって感じなんで、その、まあ、あのせめぎ合いっていうんですかね、そういったのはあったような気がします。
結構真剣勝負の場なんですね。
多分もう本当に1000回超え、何千回ってショーやってるんですけども、満足できたショーっていうのは多分1回しかないです。
1回、わあ、
そうなんですか。
その時はもう最高ですよ。
いやそれの回見た時はなんかすごい良かったかも。その1回見てないかな俺。
多分お客さんにとっては何の違いもないと思います、うん、ただしそこで仕事してるトレーナーさんが見てたら、トレーナーを隠してもあこの時のこのショーはこの人がやってるなっていうのが分かるかもしれないです。微妙な差なんですけどね、で それだけ人間に左右されるし、イルカの方も人間をちゃんと見てる。
なるほど、
すごい、
そうなんですね。ちなみに改めてそのイルカさんを通してなんかこう学んだというか気づきっていうのは、
あ、全部ですね、
うん、
僕は人間というか人付き合いがとっても苦手な方だったんですけども、本当にイルカたちに教えてもらったっていうか、 彼らやっぱすごいなって思いますね。
すべてのこと
性格が全部違うんですよ。かっこいい やつも いるし、どうしようもないやつもいるんですけど、どうしようもないけど憎めないことか。で、あの面白いなっていうのが、トレーナーさんによってどんなにあの普通に接してるように思えても、相性がいい子っていうのは絶対出てきてくるんです。
まあそうですよね、
はい、で それはどちらも性格が似ている感じがしたんですね。真面目なトレーナーさんには真面目ないるかと、なんか、いい感じになるなって感じで、そのぐらいみんな性格も違いましたね。でも基本的にみんな真面目ですね。真面目で一生懸命、
真面目で一生懸命なところをしっかり学んだって感じ。
いえ、あのそうではなくて、あのいろんな人間、いろんな色がいて、いろんな性格の人がいるんだけども、それでいいんじゃない？
ああ、
なるほど、
こうしなきゃいけないとか、
はい、
こう自分もこうじゃなきゃいけないっていうふうに思いがちなところを、そうじゃない、いろんなイルカを見て、あ、そうかそうかって思ったっていう、
そんな感じですね。みんな多分自分自身っていうのを力いっぱいやってるんで、あ、それでいいんだなっていうのとか、とあと やっぱり強くてかっこいいやつが いると、それにこう小判ザメのようについてってく やつに言ったりするんですよ、こいつどうしようもないやつだなっていう感じだったんですけども、結局頑張ってる子っていうのはまあ怪我とか事故も多かったりとかして、最終的に長生きをしたのは、そうやって小判ザメのようについてた子の方がなんとなく長生きで病気がなかったりとかですね、そういうのもあって、いろいろだなって思いました。
なるほど、確かに、なんかこういろんなこう生き方がある、なんか人間の方も本当にいろんなこう生き方がある中で、ついこうイルカはイルカっていうなんかね、別のこうものとして取られて深くこう意識したことないんですけど、やっぱ生き物というかね、あり方違えど、みんなそれぞれ一生懸命生きる姿っていうの本当かっこいいんだろうなっていうの
ですね、
伝わってきました。
そういうのも全いっぱいイルカから学んで、まあイルカまあ、もちろんそうだけど、
あと、
も
う一つだけ言うと、自分に自信がつきました。例えば人間の場合は、どんな学校に行ったか、どれだけ勉強したか、収入がどれだけあったかとか、あるんですけど、イルカの前に立った時っていうのは、この人がどんなに偉い人でも言うことを聞いてくれなかったら勝負できないんですよ。どんな先輩であっても、でそういうとこで、まあ、なんていうんですかね、一応はイルカと一緒に仕事ができたっていうことは、人間的にもそう間違ってなかったかもしれないなっていう、イルカが言うことを聞いてくれない人っていうのは、自分の偏見なんですけど、やっぱり人間的にもどうかなっていう人もいらっしゃるかもしれない。
なるほど。
おお、なんか深い話だね。
本当に
でもそうか、まあそうかもなっていうことも多いですよ。なんか
動物から見たら確かに本当肩書きとか関係なく、その人がこう一生懸命かどうかとか、まあ、優しくしてくれるかどうかとか、まあ、いろんなそのなんて言うんだろう、もう人間そのものの生き方、感情とかを見てくれてる、なんか周りのいろんな要因を省いた、本当その人の在り方を見た上で判断してくれてるっていうところが、
そうだね、
なんかちょっときっとそこでね、受け止めてもらえたらやっぱ安心するだろうな。
学ぶところは多い。やっぱどうしてもやっぱさっき言われたみたいに、やっぱこういう肩書きとか、なんか容姿もそうかもしれないし、なんかそれ以外の部分でいろいろ判断しちゃうことって、まあ、人間の場合は結構あるんだけど、でもそういうの関係なくだよっていうのを、やっぱイルカがそうやって教えてくれた、自分たちも教えてくれたっていうのはすごく大きいことなのかなって、まあ小野さんの話聞きながら思ったんですが、ちょっといろいろ いろいろ聞いて、なんか面白い話がすごくたくさん、なんか深く、
本当にな
んかこう突き刺さってくるような話あったんですけど、あ、でもちょっと一個だけ思ったのは、あのやっぱ面白いなと思ったの、一個だけっていうか、やっぱ沖縄の人は人だけじゃなくて、イルカもなんかみんな長生きなんですね。なんか沖縄の人って長生きって言うじゃないですか、なんか実際。
そうですね、
何かそういうその風土っていうか、そういうのが、まあ、気候とか、まあ、いろんなものがそう長生きさせるようなあれがあるのかなって思ったんですけど、
端的に言うと、水族館のイルカだけに限定して言うと、あの海が綺麗だから、でそういう綺麗な海の水をふんだんに使えるからっていうのが最大の理由かなと思います。人間に関しては
分
かんないです。
でもそれの流れで言うと、でも多分沖縄の人はその綺麗な海で育ってるから、その綺麗な心を持ってるから、だから長生きするんじゃないかなっていうふうに綺麗にまとめたいんですけど、
綺麗なまとめじゃないんですけども、沖縄にちょっとでも住んでた人間として大事なことなんで一言言わせてもらうと、沖縄の、まあ、おじいやおばあの時代って、戦争でたくさんの人が亡くなってるんですね。でまあそれで、すごく変な話ですけど、めちゃくちゃ苦労したっていう、もう本当に苦労したっていうのと、まあ、生命力の強い人たちがたくさん残ったっ、食事も良かったり環境も良かったりっていうのもあったりするんですけども、私が九州に帰ってきて、感じたのは、例えば日本のテレビのニュースで、日本全国のニュースで日本全国の天気ですって言っても、沖縄県の天気予報がなかったりとか、そういったのもあったりするんで、ちょっとそれは一言、沖縄の長寿とか健康とかいう時にも、まあ、そういったことにもどっかで引っかかってほしいなって思います。
なるほど、
すみません。
なるほどです。いや、なんかちょっと、軽く言ったことが全部深く深く深まってくるような、
すみません
話をたくさんお伺いしたんですけど、今日ちょっと、まあ、一応ね、小野さんの、まあ、沖縄での話を中心に、まあ、マナティとかイルカの話を中心に今日お伺いしたんですけど、次回は、ちょっと違う形のお話、もうちょっと深く、違う深い話をさせていただければなと思ってます。じゃあ、今日はこの辺りにとりあえずしたいと思います。じゃあ次回も小野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日はこの辺りにします。じゃあひかりちゃんお願いします。
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。